おそらく元締めのデメトリオという人物によって集められた銀細工職人の集会であったはずが、一気にエフェソの町全体を巻き込む騒動になったと今日のところが始まります。そこにはエフェソの町の住人たちも、経済的損失を被らせること、そして何よりも、自分たちが偉大な女神、アルテミスのおかげで、この暮らしを維持できているという思いの中から、宗教的にも、許し難い神冒涜として受け止められたわけであります。それを裏返して言うならば、そのアルテミスなる女神が、人の手によるものであって、誠の神ではないという女神アルテミスの否定は、この女神を信奉してきた人々にとっては、自分そのものが否定されたように思えたのではないでしょうか。銀細工職人の集まりなはずが、町中を巻き込んだ騒動へと発展していった。その動機は怒りであります。怒りです。今日の騒動を起こしている町の人々は、実は何の直接的な被害を受けているわけではありません。しかし、エフェソ人として自分たちのアイデンティティの拠り所である女神アルテミスを、人間の手が作ったものであり、神ならぬものだとして否定するならば、それは我々自分自身を否定されるに等しい。これまでアルテミスという女神に散々奉献の品を捧げてやってきた歴史があるわけで、それを思い返すならば、そのプライドが大いに傷つけられることになるわけであります。そう思いますと、ムラムラとその傷つけてくる相手への憎悪は増すばかり、怒りがこみ上げてくるわけです。繰り返しになりますが、市民もそのように煽られていったわけです。アルテミスが人の手による偶像であって、神ではないということが、その女神を信奉してきた自分たちをも否定している。ここに怒りと憎悪が生じてしまった。火がつけられてしまった。そしてついに、このエフェソの町中が混乱状態に至ったというのであります。人々は大声で叫んで言い続けたというのですね。偉大なるかなエフェソのアルテミス、偉大なるかな、大いなるかな。これ実は少し前、デメトリオが言ってるんですね。我らの大いなるアルテミスがというふうに、こう女神様をこう褒めたたえる枕言葉のようなものなんです。偉大なるかなエフェソのアルテミスと、みんなで声を揃えて言い始めた。看護師。しかし実はですね、改めて確認する必要があるんです。偉大だって言っているその偉大さとは一体何なのかです。アルテミスの偉大さの根拠は一体何か。世界の七不思議に数えられる巨大な神殿に祀られているということで、もうそれだけで偉大だということになるのか。実はそんなことにいちいち答えられていないのです。なぜならば、もう熱狂しているからです。理性的な 冷静沈着な思想を持つことが、思考を持つことができなくなっている。こちらが言うのはいかがなものかと思いますが、女神アルテミスの偉大さは本当は御利益にあるはずなんです。高価な宝物物を捧げることによって何らかの見返りとしての御利益があったはずなんです。しかし御利益を得られないのはあなたの信心が足りないからだと言われる。だからもっと頑張れと鼓舞する。前回申しましたが、これは現代のカルトの取る典型的なやり方です。自分が全てをかけている女神アルテミスをこうバッサリ否定するような者どもはもはや許しがたく、徹底排除するしかない。そのためにレッテルを貼って排除しようとする作戦に出たわけです。パウロは自分が直に話をしてこの群衆を説得したいと強く心に思ったと書かれています。しかし弟子たちは自分たちのリーダーであるパウロの命の危険さえそこに感じておりましたようで、パウロをかくまったようであります。しかしその時のパウロの決心は決して中途半端なものではありませんでした。ここでパウロは話に行こうと思いってこうさりげなく訳されているんですけれども、実はこの言葉は決断するっていう言葉なんです。パウロは決断したんです。熟慮を重ねた上での決断だったと言える言葉なんです。パウロは自分が実際にこのこう熱狂している群衆のところに入っていって、いくら丁寧に話しても聞いてもらえず、最悪の場合はリンチのように殴り殺される可能性も想定していたでありましょう。それでも自分が行かねばという決意、覚悟を固めていたというのが言葉からわかります。しかし、弟子たちは彼らなりの祈りと信仰の決断の中で、パウロ先生にはこの騒動の中に飛び込んでいってほしくはないんだと懸命に説得したようであります。そこで命を落とす危険が大きい。弟子たちなりに大牧者である主の御心を尋ね求めるならば、自分たちの師である使徒パウロをここで死なせてはならないんだということを示されたと言えるでありましょう。しかも今日のこの短い中で大変興味深いのは、パウロの友人となっていたアジア州の高官たちが出てくるわけです。パウロと親しいものというふうにも訳せる。これ実は友人というお友達という言葉なんです。パウロの友人になっていたこのアジア州の祭儀、祭りごとを司る高官たちが、使いの者をわざわざ送ってよこして、どうかあの劇場には入らないようにと懇願したというのです。懇願したんです。ここで出てくるアジア州の祭儀を司る高官たちという人たちは、実はこの地域、アジア州というこのトルコの西部の地域はですね、ローマの直属の属州と言われる地域でした。支配地域でした。で、そのローマの属州であるアジア州の主だった都市から、選出された議員たちがいるんです。その議員たちが 託されている使命、責任は何かというと、ローマとローマの皇帝を礼拝する儀式を司り、それを運営実行することでありました。ですから彼らは高官とも呼ばれますけれども、最高神官、神様のこの高官ですね、神官とも呼ばれる、そういう地位を与えられた人たちでした。実は、このパウロは紀元ちょうど50年頃、このエフェソで活動しているようなんですけれども、そこから約40年後です。もうパウロももう特に手に召されている。40年後、紀元の90年代に入った頃、このエフェソを中心とするアジア州ではですね、キリスト教徒に対する激しい弾圧が起こるんです。で、その弾圧に耐えて信仰を守り抜こうと言って励ましているのが、実は新約聖書の一番最後に出てくるヨハネの黙示録なんです。あの黙示録というのは、ただ世の終わりのことを書こうとしているのではないのです。凄まじい弾圧が起こっていて、その弾圧に苦しんで、もう限界だと思う人々にですね、いや、復活の主がついていて必ず裁いてくださるんだ。だから、もう少し忍耐して頑張ろうって励ますのがあの黙示録なんです。それがこのパウロから40年後ぐらいなんです。その40年後の激しい弾圧は何かというと、皇帝礼拝でした。ローマ皇帝をこの神として、礼拝せよ。で、実はそんな大したことを要求してるんじゃないんです。言うなれば、町の中に皇帝の像が建てられて、その像の前に花輪を持っていって捧げればいいんです。それまでのことといえばそれだけのことなんです。しかし、そのエフェソの中心とするアジアの諸教会の人、教会の民はですね、神のみを神とするということに誠実であろうとし、その花輪を持っていっておくだけの皇帝礼拝をやはりしなかったんですね。そのために、初めてローマ帝国としての組織的な弾圧が起こったんです。ネロの皇帝が、キリスト教徒を迫害したっていうのが、半分伝説のようにありますけれども、あれは、公式な、組織的な弾圧ではありません。いわば濡れ衣を着せたようなものです。でもこのエフェソの地で約40年後に起こる凄まじい弾圧、本当に凄まじいんです。もう殉教者列伝っていう本になってますから、それ読むとわかるんですけども、もう目を背けたくなるような弾圧が起こるんです。でもそれはもうローマ帝国が政府として、行政としてこの皇帝礼拝をしないキリスト教徒と言われる者たちに対する公式な制裁を課してくる。40年後にそうなるんですよ。でも今パウロが活動している時にまさかそこまでそうなるなどということは想定も想像も多分できなかったでしょう。しかもパウロの友人となっているのは、その皇帝礼拝のために選ばれ、それを司り運営する人たちなわけです。なんと皮肉な話でしょうか。でもその人たちは、この騒ぎのことを聞きつけて、わざわざ使いまで送ってパウロに、どうか劇場には行かないでくれ、と懇願したというのです。パウロの言葉、主の言葉と言われる福音を聞いて、ローマや皇帝を礼拝することも、人間の手で作ったものを拝もうとしているだけのことだと気づいてしまった人たちであります。 そしてイエス・キリストの福音、十字架の贖いと復活の永遠の命を信ずるようになった友だったとも言える。この人たちは、この世での政治的なバランスを取り、生き延びる術を心得ている人たちです。彼らからすれば、今劇場にパウロが行って演説という形で福音を語ったとしても、もはや聞く耳がない状態になっている。そんな群衆相手に、どうか今は身を潜めていてもらいたい。そう懇願したというのです。パウロは、弟子たちやその友人たちの説得によって、おそらく本人としては苦しい沈黙のうちに、その時を過ごしていたでありましょう。パロは今、この時、自ら洗礼を授けた同心の友が、この二人の名前が出てますけども、同心の友が殺されるかもしれないという状況であった。その危機については、ただ自分が行くしかないと考えたのも無理はなかったでありましょう。しかし何度も申し上げますが、弟子たちも友となった高官たちも、どうか行かないでくれと、懇願し説得し、パウロにとってはどのような身分や立場であっても福音の前には全く等しいものであることが大前提とされていたはずであります。それならば今や集団暴走とでも言うべきものを起こしている人々だってその福音によってかつての自分と同じく自分の手で自己実現を図ろうとしている罪に気づかされて砕かれて主イエス・キリストに委ねるという信仰に導かれる可能性はなおあるのだと当然考えたでしょう。それはある意味理想論でしかないと言われるかもしれない。弟子たちや友人たちにとっては今目の前に迫る危機は理想論ではどうにもならないのだというものであったかもしれない。この混乱の根本的な原因はじゃあ一体何なんだろうか。それは、キリスト主権ではなく、自分が自分の行いやキャリアに依存して、我こそは玉座に座るべきものと思ってふんぞり返ることをしていることによる。そこでは、自分の存在意義や生きる目的など分かっているつもりになっているのに、実は何も分かっていない。本日の最後の32節に、さて群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まってきたのかさえ分からなかったとある。この騒ぎの根本には、パウロたちと関わっている人たちだけではなく、エフェソの町中の人たちが、おそらく無自覚に抱えているこの満たされない思いがある。満たされない思い、不満がある。その不満が煽られるわけです。自分たちの女神が侮辱されたんだ。それと実は腹の底で抱えている満たされない思いとは直結はしなくてもそこから煽っていく、つなげていくわけです。復活の主イエスが問いかけ、そして気づきを与えてくださるのは実は自分の腹の底にあるこの満たされない思いなんです。残念でありますけれども、自分の力で気づくことができずに、ただ復活のキリストの憐れみのゆえに、聖霊の導きの中に気づきという恵みが与えられて信仰に導かれていくのです。本日の集団暴走というこの事態は、現代に置き換えてみるならば、ネットの世界で陰謀論に捉えられて、煽られていくあの姿にそっくりであります。2000年前にはインターネットの そういうつながりはありませんから、口から口へだと思いますけども、現代ではスマホ片手にネットのつながりの中で、ついに皆で結集して、煽られた者たちがこう結集して暴力的な行動を起こすことになっていく。この自分の腹の底にある満たされない思いを、自分の満足を第一として、自分の手で作ったもの、あるいはその努力によって成し遂げたもので、そのお腹の底にある不足感をこう埋め合わせて自らを満たそうとするわけです。しかし、残念だが、まるでこのメビウスの輪の中に入ってしまったかのように、どこまで行ってもそれは満たされることがないわけです。そこに苛立ちが起こるし、怒りや恐れや不安が生じてくる。自分の老後は大丈夫だろうか、明日食うものがあるだろうか、いつクビになるかわかんない。そういう不安の中に苛立ちも起こってくる。怒りも起こってくる。そして、今日のエフェソの町でこの騒動に加わった人たちで、最終的に何のために集まったのかさえわからなくなっている人たち。それは、この無自覚な満たされない感を自分の手で満たそうとして、満たすことができず、思うようにいかないところに、見事にそれをすくい上げ、煽っていく者たちがいた。あいつらのせいだ。あいつらがいるからこういうことになるんだ。その満たされない感のこの不満と怒りの矛先を、向けていく先を示してくれる煽りがあるわけです。そういう言うなれば、憎き敵を見出させ、そしてそれを叩こうとしている。この満たされない感、不足感、その根底には実は虚無があるのではないだろうか。自己肯定感を持てずに、正反対の自己否定をひたすらすることによって、なんとか生きている者たち、若者たちがたくさんいます。私が教えている学校でも、本当に純朴でケラケラ笑って明るく学校生活を送っているような子供たちでも、実はよーく話を聞いてみると、ものすごい自己肯定感が低いんです。本当にびっくりするぐらい。そして、自分はダメだ、自分はダメだって言いながら、でもそんなこと言ってたらお父さんお母さんに怒られるし、塾でも尻を叩かれてるし。そんな泣き言を言えないで頑張るしかない。それがやはり現実だと思うんです。今日のところでも、この2万5千人と言われる とてつもない人たちが、人数が集まる大野外円形劇場だと思われるんです。そこに街中の人が殺到した。でも集まったはいいものの、何のために集まっているのか、その意味もその目的もわからないで群れているのが現実なんです。それは混沌、カオスとも言える。それは虚無の支配する世界。自己肯定感を持てないで、こう満たされたこう感覚を抱くことができないで、自己否定にひたすら走るところに、救いは残念ながらないとしか言えない。虚無の淵に沈んでいくしかない。しかし、復活の生ける主に出会うことを通して変わるわけです。主イエスの罪の許しというものが、単に道徳的な倫理的なものを許すという次元ではないんだと、いうことが今日のところでよくわかる。 作り主なる神という自らの存在根拠に背いたり、それを失ったり持っていない時に抱えてしまうこの虚無のゆえに、自らの手によるキャリアとか実績とかそういうものに伴う誇りに依存し、それゆえの争いや傷つけ合うことを起こしてしまう。不満が溜まってきて、その不満の吐け口を筋が通らない仕方でこう吐き出していく。罪というものの真実な恐ろしさを、実はこの騒動という形で、混乱という形で私たちは今日示されてきていると思うんです。パウロたちの言っていることは、自分の気づいてきたものを壊そうとしている不届きな者たちだという強烈な思い込みから、本当に解放してくれるのは主イエスご自身のみであります。主より使わされる聖霊の助けによって初めて立ち止まり、はたと気づかされ、そして悔い改めに導かれていくのではないだろうか。根本には神から離反し、不満を抱え、自己否定という矛盾を抱えながら、その不足を何とかして自分の手で満たそうとしてきた。それが叶わないときにはその怒りの矛先を誰か彼かに投げてきた。しかし主イエスの与えてくださるのは、十字架の許しにある完全な肯定であります。それは自分が人と比べてどうかではなくて、ただ主の十字架の許しのゆえに限りなく尊いものとせられ、宝とせられ、ただこの自分が主イエスによって良しとせられているがゆえに、どんなに不信仰であろうとも、どんなに愚かであろうとも、どんなに失敗を重ねようとも、どんなに情けないものであろうとも、それでもそんなものを主イエスがよしと言ってくださる。それなら誰がどう言おうといいではないか。それは決して開き直って傲慢に生きることではないわけです。十字架の痛みと犠牲をもってこの自分によしと言ってくださる方の御前にとことん謙遜に生きていくことになるのではないか。そこにこそ生かされる幸いと喜びというものがこう深く味わわされていき、知らされてくるのだと聞くのであります。